こんばんは、YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、7月に入りましたね。いやでも関東は雨がすごくてですね、皆さんも本当災害にはねお気をつけください。お互い頑張りましょう。はい、というわけで今日はちょっと動画の撮影で、困ったことがあったという話をしたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画編集の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全23アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリで購読、フォロー、クリップ、いいねよろしくお願いします。さて今日はですね、テレビ出演のリモート撮影で動画を撮ってくださいと言われたんですよ。まあこれ何の番組かちょっとまだ言えないんですけど、そう、相変わらずね、そう、Google マップ関連で実はお声がかかってきていてですね、今も2つほど案件が動いていて、で1つの方があれなんですよ、もう僕自身がカメラ回して、で Google マップを操作している画面と、あと本当に自撮りで次はどこどこを紹介しますというような映像を撮影して、でそのデータをネットで送信して、まあ、向こうの方で編集してもらうという風にして作っている局さんが一つあって、で昨日の夜に、これこれとこういう、映像が欲しいから撮ってくれないかっていう依頼が来てですね、でたまたま僕が持っていたデジカメで撮影できるっぽかったんですよね。話を一応こういう機種ですって言ったら、多分ネットで調べるとその撮影できる動画のファイル形式とかね分かりますから、それを見て、あ大丈夫そうですねってなったので撮影しましょうということになって、昨日の夜慌てて自分でちょっと簡単なね原稿を書いてバタバタと撮影して送ったという話です。うん、でですね、まあ僕もですね、そのいわゆる映像、ビデオカメラとしての映像としての経験というのは、まあ、全くないので、今の映像のファイル形式ね全然知らなかったんですよね。うん、いわゆるハンディカムってあるじゃないですか。であれってなんかパソコンで僕なんかがその動画編集している MP4 と、MOV クイックタイムっていうファイル形式ともう全く違うんですよね。で、以前その局さんからは局のハンディカメラをお借りして、で撮影したことは実は過去にあったんですよ。でその時にたまたま僕は機種名をメモっておいたので、もう今回ね必要な投資だと思って実は買ったんですね。その機種ソニーの HDR-CX680 っていう機種です。いやこれすごいですね。そう、話ちょっと変わっちゃうんですけど、これこの機種僕はビデオカメラ本当何十年かぶりに買ったんですけどね、今ほらアクションカメラみたいな GoPro みたいな小さいやつってもものすごく高画質じゃないですか。でしかもスタビライザー、手ブレ補正がね自動で動くやつ、あれも今すごい安いじゃないですか。でそれ考えると確かにハンディカムってどのぐらいなもんだろうっていうのは思っていたんですよ。で今見たら4万円で買えたんですね。うん、でまあ買ってみたわけですよ。でまあその機種自体は結構昔からあって、僕もそのカメラ補正、手ブレ補正とかがすごいってのは知ってたんですけど、まあやっぱりいざ届いて実際自分の目で確認して手ブレ補正を確認して見てみるとね、まあ優秀ですわ。さすがね、GoPro とかそういうジンバルとかああいうのが低価格で出ている中で、あえて4万円でハンディカムを買うだけのことはあるなっていうぐらいのものでしたね。まあ結構前から出てたのは知ってたんですけど、こうハンディカム持って自分でこう自撮りするじゃないですか。でそうすると、まあ、当然手ブレを起こすわけですよ。だけどそのカメラはカメラが自分自身でこのレンズをグイグイグイグイ本当にガンダムでいうザクの物合いみたいな、これ分かる人しか分かんねえ例えだな要はカメラが本当に自分を水平垂直をちゃんと保って手ブレに合わせて物理的に動いてくれるんですよね。 で実際映像を確認するとうわこれ手ぶれかっていうぐらい本当に手ぶれじゃない手持ちかっていうぐらい、まあ、ブレてないんですよね、まあ、三脚とまでは言いませんけどもう全く苦にならない、うん、わずかな揺れでした。いやこれすげえなってやっぱり4万円出して買っただけはあれだっていう感じではありましたね。いや本当ねやっぱり持ち屋持ち屋じゃないけどやっぱり専用機を買うメリットはあるなっていうのは今でも思いました。そのハンディカムで撮れるビデオのファイル形式なんですが XAVCS4K とか XAVCS HD っていう、まあ、そもそもの記録形式があってそれからビットレートっていうその細かさ画質のフレームレートかフレームレートとビットレートっていうのがあってで要は画質の細かさとかそういうものをさらに固定する指定するっていう感じなんですよね。でもう一つが AVC HD っていうのがあってこれもフレームレートとあと画質を選ぶ感じになるんですね。うん、でですよデフォルトで XAVCS HD の方がまあ画質がいいんですね。でそうそうで買った時に画質がいい方がデフォルトになってるんだろうなと思っていたらびっくり AVCHD の方がデフォルトで設定されていました。でテレビ局の人に言われたんですよ、ファイルが開けませんと実は今日電話かかってきて昨日あんなに苦労して撮影したのにってそうでもう一回送ってくれませんかとでもう慌てて一応ね同じ方法で送ったんですよ。でまだ返事がないんですけどでその時にそうそうテレビ局の人は AVCHD でくださいっていうのを確か言ってたんですね。でもこれを見ると画質がいいのは XAVCS なんですよ。なので実は僕も、このハンディカムを買う前に持っていたソニーの HX99 っていう 4K が撮れるデジタルカメラがあったんですね。でそれで撮影したんですよ。でその時にまあ画質がいい方がいいかなと思って XAVCS で撮ったんですよね。そしたら今日、まあ、見れないと言われかつ、画質が低い方の AVCHD でくださいと言われてしまったんですよ。でまあ幸いもう手元にそのカメラ機種があるんでもう最悪また言われたらそれを取り直すづらいぐらいの心づもりでは今なってはいるんですけどなんか電話がかかってきた時にって最初っていう感じなんですよね。それなんかそのもともと HX99 ですっていう機種を伝えてじゃあそれで撮ってくださいって言われた時に向こうもそのファイル形式の画面は見てるはずなんですよね。それ大丈夫ですからって言ってるわけですから。だからその時にちょっと一言言ってくれてればなっていうのは正直ちょっと思って、うん、まあでもねこの辺ね難しいんですよね。なんか僕らほら素人からするとテレビ局の人ってみんなそういう技術的なこと詳しいって思っちゃうじゃないですか。でもね蓋開けてみるとねまあ人によってバラバラですね。どちらかというとなんか技術の人は技術の人でもかっつり一人別にいてあとそれ以外の方は本当にディレクションというか番組制作というかリサーチというか、まあ、本当にコンテンツの方に寄せて人が配置されてる、まあ、そんな印象でしたね。だから YouTuber が動画編集とかファイル形式とか含めて全部自前でやってるのを多分テレビの人たちはやってない感じなんですよね。だから最初そのファイル形式って言ってもなんかねピンとこなかったみたいでデジタルカメラの型番を言ったら少し話が進んだんですよね。うん、だからまあいい悪いとかじゃなくて僕自身がそのテレビの業界の方と話す、まあ、言語を知らなかったっていうだけのことなんですよね。うん、だからまあ向こうにはある意味申し訳ないことをしたなと思ってはいるんですけど、うん、そうなんかね、もう少し細かく指定がされてればねお互い良かったのになというところは思いました。うん、でもね映像ってこんな指定することがあるんですね。要はファイル形式とフレームレートとビットレート、いやーこれはねでも本当普通の人は分かんないですね。うん、 だからまあ今ね本当に連絡待ちで、その映像を、ね、もう一回一応撮るつもりではいるので、全然ね撮り直しでもちゃんとね言葉にそういうイライラとかが出ないようにはするできる自信はあるんですけど、うん、そうそうそうそう、うん、いやだからね、まあまあそういう意味ではね、今回ビデオカメラハンディカム買ってよかったなと思いますね。次からはねそういうことにならないでしょうし、うん、だからホームページの方にも問い合わせページの方に一応こういう機材持ってます、だからこういう撮影には対応できますっていうのを書いて、まあまあ次はこういうことがね、ないようにはできるのかなというふうには思いました。うん、いやだからそうそう、僕の動画でも冒頭ね実写で顔出ししてるじゃないですか。あの部分にね使っていきますよ。うん、やっぱりねハンディカムいいですわ。特にねやっぱり声がねちょっといい気がする。今まで、ソニーの NEX っていうミラーレスの動画で撮ってたんですけど、多分ねそれよりもやっぱりいい気がしますんで、私の動画チャンネルの方も見てくださってる方はぜひぜひ楽しみにしててください。冒頭1分程度ですけども、ちょっと画質が良くなってるかもしれません。はい、というわけで今日は、テレビの業界の方々と動画のファイル形式についてやり取りをいろいろしたという話でした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない、雨はない、いや止んでほしい、今回の雨は止んでほしい、うん、いやでもきっと止むと思います。はい、ですから明日が皆さんにとって良い一日になりますように。そして明日も一緒にみんなで動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。